疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その1、あなたを苦しめているのは迷惑をかけてはいけないという考え方。私たちは子供の頃から迷惑をかけてはいけませんと言われてきました。親や先生から迷惑をかけていけませんと何度も言われると、それが普遍的な道徳法則となります。迷惑をかけないことは正しいことであり、絶対守らなければいけないルールになっています。しっかり頭にこびりついていて、厳守事項として心がけている人も多いのではないでしょうか。しかし、迷惑をかけてはいけないという考え方ほど危ないものはありません。迷惑をかけてはいけないと考えていると、人に助けを求めることイコール悪いことという認識になります。人に助けを求めることができなくなり、全てを一人で抱え込んでしまいます。弱音を吐くことすらはばかられ、無理をすることが増えてしまいます。これほど恐ろしいことはありません。いずれストレスに押しつぶされるでしょう。肉体的、精神的に支障をきたすことになります。人は元来周りに迷惑をかけながら生きていく生き物です。赤ちゃんの頃は病院関係者に迷惑をかけました。子供時代は親にたくさん迷惑をかけながら育ってきたでしょう。学校では先生に迷惑をかけながら勉強していったはずです。近所の人に迷惑をかけながら社会ルールを学んでいきました。友人に迷惑をかけながら人付き合いのスキルを身につけていきました。人生は迷惑をかけたりかけられたりする繰り返しです。私たち人間は誰かに迷惑をかけないと生きていけません。迷惑をかけてはいけないという考え方にとらわれていると、人生が息苦しくなって生きることが大変になります。迷惑をかけてばかりもよくありませんが、だからといって迷惑をかけてはいけない考えに固執するのは最もよくありません。肩の力を抜いて楽に考えましょう。悪い呪いから自分を解放してください。堅苦しい思い込みから目を覚ましてください。困った時はどんどん迷惑をかけてもいいのです。絶対迷惑をかけてはいけないではなく、困った時は迷惑をかけてもいいが正解です。辛くて苦しい時は迷惑をかけてもいいので、積極的に助けを求めてください。ダメかもしれないと思った時は素直に助けを求めましょう。迷惑をかけることになってもいいのです。本当に困っている時にはきちんと助けを求めなければいけません。きちんと SOS を出し、ヘルプを求めることです。それは悪いことでも恥ずかしいことでもなく必要なことです。人は支え合っていく生き物ですから、迷惑をかけることがあるのは当然のことです。誰かに迷惑をかけたとしても、自分の健康や問題解決を優先することが大切です。迷惑をかけたら後からきちんと謝ればいいことです。助けてもらうことがあればきちんとお礼を言いましょう。後から謝ればいいと思えば、迷惑をかける抵抗感が小さくなります。迷惑をかけてはいけないではなく、迷惑をかけてもいいと考える。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その2、本当にいっぱいいっぱいの時は気晴らしもリフレッシュもしてはいけない。本当にいっぱいいっぱいの時はどんな気晴らしやリフレッシュがいいのでしょうか。まず一番避けたいのは気晴らしやリフレッシュです。本当にいっぱいいっぱいの時は気晴らしもリフレッシュもしてはいけません。むしろ厳禁です。どこがいけないの、むしろ必要なことじゃないのと思うかもしれませんが、ここが落とし穴です。気晴らしもリフレッシュも行為です。何をするにしても体を動かしたり頭を使ったりすることになるので、エネルギーを消費します。余裕のある時なら効果的ですが、本当にいっぱいいっぱいで余裕がゼロの時は NG です。これほど危険なことはありません。本当にいっぱいいっぱいの時は気力も体力もゼロの状態です。良かれと思って下手に動くと逆効果になりかねません。体調が回復するどころか、ますます体力が削られ、パタリと倒れてしまいます。本当にいっぱいいっぱいの時は何をすればいいのか。本当にいっぱいいっぱいの時、気晴らしもリフレッシュも NG であれば何をすればいいのでしょうか。正解は絶対安静です。部屋に引きこもってください。ひたすら寝てください。体を静かな状態にして、余計なことに体力や神経を使わないようしっかり心身を休めましょう。本当にいっぱいいっぱいの時は何もしないのが一番です。下手に動かず絶対安静を心がけましょう。職場や学校など横になって寝られる状況でないなら、机に突っ伏して休んでください。ベストとは言い難いですが、下手に動くよりは賢明です。眠れないなら目をつぶっているだけでも構いません。本当にいっぱいいっぱいの時は心や体を休ませてあげるのが最優先です。本当にいっぱいいっぱいの時は余計なことはせず何もしないようにする。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その3、人間は本来怠け者。人間は本来怠け者です。ライターを発明したのも楽をしたかったから、自転車や車を発明したのも楽をしたかったから、エレベーターやエスカレーターを発明したのは楽をしたかったから。人は楽をするためなら途方もない発想と努力をする生き物です。怠けるのは良くないことだと考えがちですが、誤解です。人に怠ける心がなければ人類の文明はここまで発展しなかったでしょう。怠けるのはいけないと思いがちですが、実は素晴らしい発展を遂げるためには必要な要素なのです。もし自分が怠けたくなったときはこう考えてください。本来の状態に戻ろうとしているのだと。人間は本来怠け者です。不思議なことではなく、むしろ自然なことです。いつも気を張っていると疲れます。たまには怠けた方が気持ちも休まるでしょう。もちろんずっと怠けてばかりではいけませんが、たまには本来の状態に戻る時間があった方がいい。怠けてしまう自分を悪く思わないことです。予定表に今日は怠けてもいい日を作ると、より人間らしく生きられるでしょう。怠けてもいい日を作ろう。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その4、どん底ではない。どん底にいると思い込んでいるだけだ。どん底とは何か。一番下の底ということです。つまり最悪の状態を意味します。夢も希望も絶たれ、最悪の状態を感じることがあります。今どん底にいる。人生のどん底だ。本当に最悪で何もかも真っ暗だ。そう思うことがあるなら気づいてほしいことがあります。実はまだどん底ではありません。どん底と思い込んでいるだけです。なぜどん底ではないと言えるのか。本当にどん底であればどん底だと思う余裕すらないからです。どん底だと思えるならまだ大丈夫。本当にどん底の状況ならどうなるか。何も思考できません。完全に頭の回転が停止します。立つことも歩くこともできません。目の前が真っ暗になり、一日中ぼーっとしてしまいます。虚無感と空虚感に襲われ、抜け殻になったように落ち込みます。まずこのことに気づくことが大切です。勝手にどん底だと決めつけないでください。悪い方に決めつけると出る元気も出なくなります。どん底だと思えているならまだ大丈夫です。夢も希望も絶たれて絶望的な状況かもしれませんが、まだ本当の最悪ではありません。どん底だと思えるだけの余力が残っています。それだけの体力と思考力も残っています。気力や精神力が少ない状態であってもゼロではありません。まだどん底ではありません。どん底の一歩手前です。どん底の一歩手前ですから、まだ希望があるのです。希望の光を見出せば次のアクションも見えてくる。まだ自分はどん底ではないことに気づき、希望の光を見出すことです。そうすれば次のアクションが見えてきます。実はまだ可能性が残っています。小さなことで構わないので、できることから始めていきましょう。どん底ではないと気づくことが、これから這い上がっていくチャンスになります。どん底と思えても、実はまだどん底ではないことに気づく。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その後、生きていてもいいことがないと嘆く人は大切な幸せを見落としている。お金も仕事もない。家庭も人間関係もボロボロ。楽しいことも嬉しいことも何もない。大きなトラブルを抱えていてストレスがひどい。息地獄のような毎日を送っていると生きるのが嫌になる。毎日辛いことばかりで不運の連続だと生きていてもいいことがないと思うことがあるかもしれません。万策が尽きて人生に絶望することもあるでしょう。不思燃料、自殺願望の気持ちが生じることがあるかもしれません。ここで気づいてほしいことがあります。生きていてもいいことがないと嘆く人は大切な幸せを見落としています。 それは美味しいものを食べることができるという幸せです。美味しいものを食べることもいいことの一つ。生きていてもいいことがないというのは誤解です。生きていれば美味しいものを食べることができます。美味しいものを食べることもいいことの一つです。あなたには大好物があるはずです。もし死んでしまったら大好物を食べることができなくなります。美味しいケーキも甘いパンケーキも一切食べることができなくなります。誰でも美味しいものを食べれば単純に元気が出て幸せを感じます。あなたは以前美味しいものを食べたときなんて美味しいのだろう。生きていてよかった。と思ったことがあるはずです。生きていてもいいことがないと言いますが大きな誤解です。美味しいものを食べることができるのですから生きていてもいいことはあります。食欲は幸福感の発生数。食の力を侮ってはいけません。食欲は本能であり三大欲求の一つですがその限りではありません。食欲は幸福感の発生ツールとして考えてください。幸いなことにもともと私たちの中には食欲という幸福感の発生ツールが備わっています。ライトのスイッチをオンにすると部屋の明かりがつくように食欲のスイッチもオンにすれば心に幸せの光が灯ります。すでにあなたは幸せを感じるツールを持っているのですからきちんと生かしてどんどん幸せな気持ちを生み出してください。美味しいものを食べるだけでいいのです。美味しいものを食べられるだけで生きる意味はある。食欲を満たすだけで幸せになれるのですからこれほどシンプルなことはありません。美味しいものを食べて食欲を満たせば必ず心が明るくなり幸福感で満たされます。生きてさえいれば美味しいものを食べるチャンスに恵まれます。世の中には無数の食べ物があります。一度も食べたことのないものもたくさんあるでしょう。世の中にあなたの想像をはるかに超える美味しいものもあるはずです。長生きできればそれだけたくさん美味しいものを食べるチャンスに恵まれます。美味しいものを食べると自然と心が上向きになります。もうダメだからもうちょっと頑張ってみように変わります。死ぬほど美味しいものを食べたら死にたくなる気持ちも消えます。美味しいものを食べられるだけで生きる意味はあるのです。生きていてもいいことがないと思ったら生きていれば美味しいものを食べることができるという幸せに気づく。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その6。人生はマラソンと同じ。歩いても立ち止まってもいい。マラソンといえば最初にイメージするのは走る姿でしょう。額に汗をかきながらマイペースで淡々と走る姿が印象的です。マラソンは走ることが基本ですが、よくある誤解があります。歩いたり立ち止まったりしてはいけないと思っている人がいます。これは違うのです。マラソンは歩いても立ち止まったりしても構いません。ルール違反ではなくルールの範囲内です。ペナルティーもありません。マラソンで歩いたり立ち止まったりするのは珍しいことではありません。マラソンの終盤では歩いたり立ち止まったりしている人が大勢います。そのくらい当たり前だということです。歩いたり立ち止まったりすることで上手にエネルギーを回復できます。途中棄権さえしなければマラソンは続きます。無理をしないことになるためタイムは遅くなるものの結果としてフィニッシュ地点までたどり着けます。きちんとフィニッシュすれば記念のメダルをもらえます。完走という実績が残り大きな達成感を味わえ堂々と胸を張れます。タイムも大切ですが完走することはもっと大切です。遅くてもいいので完走することが素晴らしいのです。人生もマラソンと同じ。人生もマラソンと同じです。走り続けなければいけないと思い込んでいませんか。いいえ、それは誤解です。もちろん余裕があるときは走った方がいいのは間違いありませんが、MUSP ではありません。人生もマラソンのように歩いたり立ち止まったりしても OK です。全くルール違反ではありません。疲れたとき、元気がないとき、体調が悪いとき、そんなときはきちんと休憩、休暇を取りましょう。申し訳ない、悪いことをした、自分が情けないと思う必要はありません。自分を責める必要もなければ自己嫌悪になることもありません。何もルールに反することはしていないのですから、堂々としていることです。周りに迷惑をかけるという考え方も不要です。迷惑を考えていると心理的抵抗が生まれ、休みたくても休めなくなります。人間ですから疲れることもあれば元気のないときもあります。急な体調不良もあるでしょう。そんなときは気軽なペースを落としたり休んだりしてください。状況が許されるなら長期休暇を取るのもありです。自分の体をいたわることです。ペースやタイムは後の話です。大切なことは無理をしないことです。ペースにこだわることも大切ですが、無理をしないことはもっと大切です。人生もマラソンと同じようにマイペースが最も長続きします。結果として人生を完走できるのです。疲れたときや体調が悪いときは無理をしないできちんと休憩休暇を取る。疲れた、消えたいと思ったときの30の言葉。その7。もうダメだという言葉は罪悪感や後ろめたさが残る言い方。何かに取り組んでいるとどうにもならないと思うことがあります。そんなときつい言ってしまう言葉があります。もうダメだです。使い方としては間違っていません。間違ってはいませんが使わない方がいい言葉です。もうダメだと言ったときできない自分もダメな人間だとして聞こえるからです。もうダメだという言葉は自分を落ち込ませる言葉です。諦めたことに罪悪感や後ろめたさが残る言い方です。もうダメだというほど自分は何もできない人間だ。情けないと思い込むようになり自信がなくなります。自分に自信がない人ほどもうダメだが口癖になっています。もうダメだが口癖になっているから自信がなくなるのです。誰にでもできないことはあります。ダメだと思うこともあります。ダメという言葉は使わなくて構いません。禁句にしましょう。ダメと言いそうになれば難しいと言い換えればいいのです。難しいという言い方には実現の可能性があります。もしかしたらいつかできるようになるかもしれません。未来に可能性を感じさせる言い方の方が前向きな生き方ができるのです。ダメと言いそうになれば難しいと言い換える。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その8。死にそうという口癖は100回あって一理なし。死にそうという口癖に心当たりはありませんか。もちろん本当に命を落としそうな状況なら別です。重大な怪我や病気になって今にも命が途絶えそうなら死にそうというのもわかります。致命的な状況なら一刻も早く助けを求めた方がいい。また長時間労働で心身が疲弊しているとき死にそうと訴えることもあるでしょう。重大な事態のときなら正直に死にそうと言った方がいい。限界に達していることをしっかり表現できます。最悪な状況であることを伝えることできちんと助けを呼べます。しかし重大な怪我でも病気でもないにもかかわらず口癖で安易に発言しているなら注意が必要です。時々死にそうが口癖の人がいます。宿題が多すぎて死にそう。仕事が面倒で死にそう。毎日つまらなくて死にそう。あの人が嫌いで死にそう。嫌なことがありすぎて死にそう。こうした口癖の大半は死にそうイコールとても辛いという意味で使われています。死は人にとって最悪の状況です。死ぬ以上に辛いことはありません。死ぬと完全に人生が終わります。自分の感情を分かりやすく伝えようとわざと強い言葉を使っていることもあるでしょう。死を連想させる言葉を使えばいかに自分が体験で苦しいのかしっかり伝わるように思います。本人は軽い気持ちで使っているのかもしれませんが注意したい口癖です。死にそうという口癖があるとますます死にそうになります。自分の声を一番聞いているのは自分です。死にそう死にそうというたびに自分に対して死ね死ねと言っていることになります。辛い気持ちが増幅されますますムカムカしてきます。心の自然治癒力を妨げ心がどんどん不安定になります。ネガティブ思考がますますエスカレートします。死にそうという口癖があるとますます死にそうになるのです。人生に良い影響を与える言葉ではありません。死にそうというくらいなら普通に大変辛い厳しいと言った方がまだ丁寧です。もしくはまだまだこれからもう少し頑張るといった前向きな言葉を言うのもいいでしょう。死にそうという口癖は100回あって一理なし。たとえ口癖であれ自分の首を絞めるだけです。死にそうという口癖はマイナスに働くことはあってもプラスに働くことはありません。軽い気持ちで死にそうと言わないことです。 心当たりがある人はできるだけ早めに直しておくのが賢明です。死にそうという口癖はやめる。死にそうは別の丁寧な言葉に言い換える。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その9。悩んでいる自分は100メートル上空から見れば小さな点。人は頑張っている時ほど自分を大きく考えがちです。自分を過大評価しやすいです。悩んでいる時は自分、自分と考えています。自分、自分と考えているから些細な悩みもいつも以上に大きく感じてしまいます。そういう時は上空100メートルから自分を見下ろしているところを想像しましょう。自分が鳥になり空から地上を見ている様子です。100メートル上空から見下ろすとどんな人でも小さな点です。小さな点が抱く悩みも小さな点です。自分ではこんなに大きなことで悩んでいるんだと思っても上空100メートルから見下ろせば些細なことです。細かく動き回る小さな点が大きく悩んでいるのは可愛らしいものですね。それが事実です。小さな点ですから大げさに考えても仕方ありません。大きいと考えすぎると生きるのが苦しくなります。大きいことではなく小さなことに気づくことです。肩の力を抜いてリラックスしましょう。小さな点一つが悩んだところで別に大したことではないのです。上空100メートルから自分を見下ろしているところを想像する。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その10。落ち込んだ時は道端の雑草に目を向けよう。雑草はたくましさを教えてくれる先生。落ち込んだ時は道端の雑草に目を向けてください。あなたが普段使う道には雑草が生えているところがあるでしょう。コンクリートの割れ目、アスファルトの裂け目、歩道タイルの隙間。そんな小さなところから伸びている雑草もあるのではないでしょうか。道端の雑草はほとんど注目されず踏まれてばかりです。人に踏まれ、自転車に踏まれ、自動車に踏まれます。犬にさえ踏まれます。それでも枯れることはありません。踏まれてペシャンコになってもしばらくすると立ち上がります。そして天に向かって草をぐいぐい伸ばしていきます。踏まれては起き上がり、また踏まれては起き上がります。草ごと引き抜かれてもしばらくすると再び生え始めます。なんてたくましいのでしょう。なんて屈強な生命力なのでしょう。雑草だからといってバカにしてはいけません。小さくて地味な存在ですが、だからといって無視するのはもったいない。私たちは道端の雑草から学ぶところがあります。落ち込んだときは道端の雑草に目を向け、たくましさを見習ってください。雑草から不屈の精神を学んでください。けなげに頑張っている雑草に声をかけてみるのもよし。雑草さん、今日も頑張っていますね。私も見習ってたくましく生きていきます。どれだけ落ち込んでいても雑草を見れば元気が出てきます。地味に見えますが、実は非常にたくましくて屈強な生命力があります。踏まれても蹴られても潰されても雑草のようにまた復活すればいいのです。心は何度でも復活します。人生は何度でもやり直せます。雑草はたくましさを教えてくれる先生なのです。落ち込んだ時は道端の雑草に目を向け、たくましさを見習う。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その11。思い通りにいかない日はそういう日だと考える。何をやっても思い通りにいかない日があります。思い通りに集中できない。仕事が進まない。予定が消化できない。自分が期待していたように物事が進まないとイライラしがちです。なぜこんなにうまくいかないのだろう。自分が悪いのだろうか。誰かが陰で邪魔しているように感じたり、自分に罪悪感を抱いたりするかもしれません。しかし、もがいたところで仕方ありません。思い通りにいかない日はもがけばもがくほど、さらに事態は悪化するでしょう。貴重な体力と時間を消費するだけです。では、どうするか。思い通りにいかない日はそういう日だと考えましょう。誰も悪くありません。たまたまそういう日なのです。人生にはそういう日もあります。そういう日は今日は思い通りにいかない日と名付ければすっと気が楽になるはずです。いっそのこと思い通りにいかない状況を楽しみましょう。さて、次はどんな思い通りにいかないことが起こるだろうか。楽しみだな。思い通りにいかないことを楽しもうと思えば、焦りや苛立ちが期待や喜びに変わります。思い通りにいかないことを期待して思い通りにいかないことが起これば思い通りなのです。思い通りにいかない日はいっそのこと思い通りにいかない状況を楽しむ。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その12。時には誰かに甘えることもあっていい。強がってばかりでは心や体が持たない。私たちは甘えてはいけないと言われながら育ってきました。親や先生から人に甘えてはいけません、自立しましょうと言われてきました。弱音を吐くのは良くない、悩み事があっても自分の力で解決すべきだと言われてきました。その影響のためでしょうか。甘えることに罪悪感の持つ人が少なくありません。ここに誤解があります。甘えてはいけないと思っているとストレスが溜まる一方です。人は機械ではなく心を持った生き物です。心が耐えられるストレスには限界があります。心が否定すると元気が出にくくなります。ネガティブな考えばかりが浮かんできてうまく結果を出せなくなります。自分を追い詰めてしまい壊れてしまいます。甘えることを否定して生きているといつか心がときっと折れてしまいます。いわゆる壊れる、燃え尽きる、立ち上がれなくなるという状態になってしまうのです。たまには誰かに甘えることもあっていい。疲れたとき、苦しいとき、落ち込んでいるとき、私たちは誰かに甘えたくなるときがあります。そんなときは素直に甘えていいのです。強がってばかりでは心や体が持ちません。長い人生を生きることも難しくなります。いじったりと誤解され、こんなはずではなかったということになります。私たち人間は支え合いながら生きています。物質的な支えだけではありません。精神的な支えでもあります。誰かに寄りかかったり、寄りかかられたりしながら生きています。ですから、たまには誰かに甘えることもあっていいのです。甘えることは人間らしいことです。悪いことをしているわけでもなければ、誰かを傷つけているわけでもありません。誰かに甘えることができるのも強さの一つです。見栄やプライドを捨て素直な自分を表現することになるからです。甘えることは私たち人間にとって欠かせない時間。どうか自分を追い詰めないでください。もちろん、いつも甘えてばかりではいけませんが、たまにはいいのです。普段頑張って生きているなら、なおさらです。自分を優しく包んで、たまには甘えてもいいよと慰めましょう。そういう甘えは神様も許してくれます。大人になっても甘えることがあっていい。夫や妻になっても親になっても甘えることがあっていい。甘えることは私たち人間にとって欠かせない時間です。甘える時間があるから疲れた心が癒され、エネルギーが湧いてきます。力強く生きられるようになります。強がってばかりいるのではなく、たまには甘えるようにする。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その13。病気になって寝込む時間は無駄ではない。病気になって寝込む時があります。寝込んでいる時は動きが制限されます。勉強もできませんし、仕事もできません。無駄な時間ばかりが過ぎているように思えます。そう思うのはよくありません。無駄な時間が過ぎていると思うと余計にイライラして病気の治りを妨げます。病気になって寝込む時間は無駄ではありません。病気は頑張りすぎたため炎症を起こした状態です。自分を顧みず一生懸命になりすぎたのです。一生懸命になりすぎていると自分ではその状態に気づけません。周りからリラックスしてと言われても無視をしてしまいがちです。神様が強制的に休ませようとしているのです。病気は神様から与えられた休憩の指示です。偶然病気になったのではありません。病気になったことには意味があります。頑張りすぎたから少し休みなさいというお達しです。病気になった自分を憎まないことです。病気になるくらい頑張りすぎてしまったなと自分に優しくなるのです。焦る気持ちは忘れましょう。病気になれば思い切り休むことが一番です。病気で寝込んだら潔く休む。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その14。心が死んでいる時は今すぐ直射日光を浴びよう。ハワイのビーチで落ち込む人はいない。心が死んでいる時、簡単に生き返らせる方法があります。 心を生き返らせることなんてできるの？と思うかもしれませんが、もちろんできます。直射日光を浴びてください。壁や床に反射された間接日光ではなく、太陽から直接地上に届く直射日光であることがポイントです。室内にいるなら外に出て直射日光を浴びましょう。外に出られないなら窓を全開にして直射日光を浴びるようにしてください。一歩も動きたくないかもしれませんが、地面を這いつくばってでもいいので直射日光が当たるところまで移動してください。するとどうでしょう。見る見るうちに暗い気持ちが消えていくのがわかるでしょう。太陽の熱を感じると不思議と心まで温まっていき、明るい気持ちが広がります。両手を広げて直射日光をたっぷり浴びるとさらに効果的です。直射日光に触れる面積は少しでも広げてください。どんどん心が生き返っていくことを実感できるでしょう。気づけばすっかり元気を取り戻しているはずです。直射日光には体の温度だけでなく心の温度も上げる効果があります。直射日光には人の心を明るくさせる力がある。太陽からの直射日光には凄まじいパワーがあります。落ち込みから引き上げ人の心を明るくさせる力があります。人の心を元気に明るくする力は極めて絶大です。孤独感も閉塞感も絶望感も吹き飛ばしてくれます。どんな励まし言葉も太陽の直射日光には叶いません。どれだけどん底まで落ち込んでいても闇からあなたを引き上げてくれます。死んだ心ですが生き返らせる力があるのですから、直射日光の力はまさに最強です。肌が焼ける、シミができるという心配もあるかもしれませんが、一時的に忘れてください。心が死んでいるときは非常事態です。精神的に病む一歩手前ですから、シミや日焼けの心配より心の回復を優先させましょう。長時間語り続ける必要はなく、ほんの数十秒で構いません。直射日光は生命力のプレゼント。直射日光は太陽からの元気のプレゼントであり、生命力のプレゼントです。心が死んでいるときは直射日光をたっぷり浴びて生命力をたっぷりいただきましょう。みるみる心が蘇って生き返ります。もちろん普通に落ち込んでいて元気を出したい時も有効です。さんさんと直射日光が降り注ぐ場所ではもはや落ち込むことは不可能です。ハワイのビーチで落ち込む人はいないのです。太陽は絶対あなたを裏切らない。太陽は絶対あなたを裏切りません。いつも明るく輝いていてパワーに溢れています。そのパワーをちょっと分けてもらうだけでいいのです。直射日光を浴びるだけですから、お金は1円も必要ありません。いつも心が明るくいたいなら、普段から太陽と顔を合わせる時間を増やしておくといいでしょう。昼夜逆転の生活を送っているなら、規則正しい生活リズムを心がけましょう。昼中心の生活にすると直射日光に当たる機会も増えるので、太陽からのパワーをもらいやすくなります。太陽と顔を合わせる機会が多いということは、太陽からのパワーをもらえる機会も多いということです。心の平均温度が上がることで落ち込みにくくなり、いつも明るい気持ちでいられます。心が死んでいるときは直射日光を浴びて太陽からパワーをもらう。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その15。嫌で嫌で仕方ないことは今すぐやめる。嫌だからといってすぐやめてしまっては長続きしません。嫌だな、気が進まない、できればやりたくないと思うことは誰にでもあることです。お金をもらっている仕事であれば抵抗があっても責任を持って取り組まなければなりません。嫌だからといって安易にやめたり逃げたりするのは無責任となります。しかし嫌で嫌で仕方ないというレベルとなると話は変わります。嫌で嫌で仕方ないのは異常レベルです。我慢できるレベルを超えていて心身に不調をきたすレベルに達しています。嫌で嫌で仕方ないことは別の言い方をすると心身からの強い拒否反応です。強い拒否反応を示しているのですから、無理に続けているとろくなことになりません。心がレッドカードを掲げながら、とにかく嫌だから何とかしてくれと叫んでいます。嫌で嫌で仕方ないことを無理に続けていると必ずしわ寄せがきます。ストレスに押しつぶされて心身の不調につながるのは時間の問題です。無理に耐えていると過度のストレスで心も歪んでいき、性格まで悪くなってしまいます。トラウマができたり憎しみや恨みが生まれたりすることも少なくありません。いずれ心が壊れ人生がおかしくなってしまうでしょう。嫌で嫌で仕方ないことは今すぐやめる。嫌で嫌で仕方ないことなら取るべきアクションはただ一つ、今すぐやめることです。迷うことはありません。もたもたしていると手遅れになります。嫌で嫌で仕方ないことなら今すぐやめてください。アルバイトに行くのが嫌で嫌で仕方ないならやめてしまうことです。職場に迷惑をかけるかもしれませんが、健康が第一です。無理に耐えたところでいいことはありません。引き止められたり小言を言われたりするかもしれませんが、私たちには辞める権利があります。お金の心配があるかもしれませんが、嫌で嫌で仕方ないなら心身が壊れるのは時間の問題です。治療が必要になるともっとお金がかかることになり、療養期間も長くなるでしょう。嫌で嫌で仕方ない仕事なら今すぐ辞職願いを提出です。それはあなたに全く合っていない仕事です。すぐ会社を辞めて休職なり転職なりしてください。仕事は一つだけでありません。世の中には他にも数多くの仕事があります。もっと自分に合った仕事を見つけば新しい人生が始まります。嫌で嫌で仕方ない人がいるなら今すぐ縁を切ることです。相性が最悪という証拠です。あなたにとって関わってはいけない人と関わっています。縁を切るのに抵抗はあるかもしれませんが、罪でも犯罪でもありません。それで人生が終わることもありません。嫌で嫌で仕方ない人間関係の中にいると心身の不調だけでなく、自分が自分でいられなくなります。世の中にはまだまだ多くの人がいるのですから、新しい出会いに目を向けてください。もっと自分に合った人を探してその人と仲良くなりましょう。嫌で嫌で仕方ないことを続けるのは自分で自分をいじめているのと同じです。もっと自分を大切にしてください。人生では辞めることが正解ということもあります。仕事でも人間関係でも何でも、嫌で嫌で仕方ないことは今すぐ辞めるのが正解です。嫌で嫌で仕方ないことは今すぐ辞める。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その16。断った自分を褒める。断った自分を好きになる。嫌なことはきちんと断りましょう。何でもイエスばかり答えていると、周りに流されたり振り回されたり、お金を失ったりします。時には思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。何でもはいはいと言って無視に従っていると、どんどん利用される立場に追い込まれ、後から悔やむことになります。できないことや必要ないこともきちんと断ることが大切です。断った後なんとなく嫌な気持ちになることがあるでしょう。罪悪感があったり気分が落ちたりすることは珍しくありません。断ることは否定のアクションなので、悪いことをしたかな、申し訳ないことをしたかなとモヤモヤすることが多いもの。いい人であればあるほど、断った後は申し訳なさでいっぱいになるはずです。しかし全く気にすることはありません。自分を責める必要もありません。むしろ断った自分を褒めてください。そして断った自分を好きになりましょう。きちんと意思表示ができました。難しいことを乗り越えました。断ることは勇気のいることであり、ノーというのは度胸が必要です。何も行動していないように思いますが、誤解です。断ることは勇気のあるアクションを果たしたことになります。だからこそ、きちんと断れたときはそんな自分を褒めて好きになってください。お誘いがあっても行きたくないなら断りましょう。店員さんから服を勧められても欲しくないなら断りましょう。仕事の依頼があっても自分の限界を感じたときは断りましょう。嫌なこと、できないこと、必要ないことはその調子でどんどん断っていくのが正解です。断れる人は自分の軸を持った人です。断ることができる人はきちんと意思表示ができる強い人です。自分に正直になることです。自分に正直になることは自分らしい生き方の実現です。きちんと断った自分を好きになりましょう。断るから未来が閉ざされるのではありません。断るから未来を切り開けます。断れる人は自分らしい人生を実現できるのです。きちんと断った自分をきちんと褒めて好きになる。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その17。心のシェルターが一つでもあれば人生は救われる。あなたには心のシェルターはありますか？心のシェルターとは、心が壊れそうになった時、一時的に避難する場所のことを言います。 特別辛いことや苦しいことがあって心が壊れそうな時があるでしょう。いろいろなストレスが溜まりまくって爆発しそうな時もあるでしょう。そんな時は心のシェルターに駆け込みましょう。駆け込める場所はあなたにとって聖域です。そこに行けばストレスから解放され安全を確保できます。ほっと安心できてのんびりリラックスできて心の平和を取り戻せます。疲れた心身も充電でき、みるみる普段の元気を取り戻していけるでしょう。いざという時のために心のシェルターを決めておきましょう。辛くなった時そこに駆け込めばいいのです。私には心のシェルターがある。いざとなったらそこに駆け込めばいいと思えるだけで精神状態は安定します。心が辛くなっても対処しやすくなるので勇気が出やすくなって行動もしやすくなります。心のシェルターはどこでもいいのです。カフェ、レストラン、神社、公園、噴水広場、ベランダ、屋外階段、車の中、高層ビルの展望フロアという人もいるかもしれません。有名な場所や高級な場所である必要はありません。普通の場所であっても自分にとって家や市や安らぎを感じるサードプレイスならどこでも OK です。心のシェルターは一箇所に絞る必要はありません。余裕があればいくつかの場所を決めておくとますます安心です。何らかの事情で利用できなくても別の場所で対応できるので緊急時に強くなります。心のシェルターはあなたが決めてください。人が決めるものではなく自分が決めるものです。他の人にとって平凡な場所であってもあなたにとって価値があればいいのです。心のシェルターが一つでもあれば人生が救われます。いざという時駆け込む心のシェルターを決めておく。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その18、命乞いはしないようにしておく方がいい。生き延びる可能性が 1% でも上がるなら意味はある。映画やドラマで命乞いのシーンを見かけることがあります。どうか助けてください。命だけは勘弁してください。私には小さい子供がいるのです。事件に巻き込まれてきたら刃物を突きつけられ今にも殺されそうなギリギリの場面です。命乞いをした結果には2通りあります。うまく助かるケースとそのまま殺されてしまうケースです。残念ながら両方のケースがあります。命乞いをしても無駄に終わるケースも少なくありません。では命乞いが無駄かというとそうではありません。命乞いはしないようにしておく方がいいのです。命乞いは生き延びたいという明確な意思表示です。生き延びようと必死にもがいている姿です。どんな言葉であっても少なくとも生き延びたい意思は伝わるでしょう。命乞いをしている人を見て馬鹿にしてはいけません。映画やドラマで見かけるシーンの一つですが、一言と思ってみないことです。自分の身に起こる可能性もゼロではないからです。見えや意地を張らないこと。いざ自分も命の危機に直面したとき恥ずかしがらず命乞いができるようになっておくことです。自分の身内が下がる、プライドが許さないなど見えや意地を張らないことです。見えや意地を張っているとあっさり命を落としてしまうでしょう。命がなくなれば全てが終わります。やり直したくても一切できません。死んでしまえば何をどうやっても生き返れません。この世に未練がなければ何をしようと自由ですが、生き延びたければ恥ずかしがらず命乞いをするのが賢明です。必死で命乞いをすれば少しは状況が変わるかもしれません。相手は心を動かされ気が変わるかもしれません。ちょっとした時間稼ぎになって何らかの突破口が見つかるかもしれません。無駄になるかもしれませんが無駄にならないかもしれません。命直しければできることは何でもやっておくことです。命乞いをすれば大丈夫とは限りませんが、少なくとも生き延びる可能性が高くなるのは間違いありません。死んでしまうくらいなら周回を晒してでも命乞いくらいはしておくことです。命乞いも抵抗の一つ。生き残りさえすればまだまだ人生が続きます。美味しいものを食べたり好きなことができたりします。趣味を楽しんだり夢を叶えたり大切な人との時間を過ごせたりできるでしょう。喜びも楽しみもやりたいことができるのも命があってこそです。私たちの日常で命乞いをする場面はまずありませんが絶対ないとも言い切れません。万一そうした場面に直面したら恥や外聞を捨ててでも命乞いをできるようになっておいてください。武器も逃げ場もないなら命乞いをするしかありません。生き延びる可能性が 1% でも上がるなら意味はあります。命乞いも抵抗の一つです。本当に危ない時は恥ずかしがらずに命乞いをする。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その19、落ち込んでいるあなたは素晴らしい。きちんと過ちを認めることができているから。落ち込むことは悪いことなのでしょうか。いえ、悪いことではありません。落ち込んでいるあなたは素晴らしいのです。きちんと自分の過ちを認めることができているからです。自分と真正面から向き合っている証拠です。私たちの人生は落ち込んでいる時ほど意識が成長します。ひどく落ち込んだ時ほど人生を深く考えることができます。自分の生き方のどこがいけなかったのだろうかと考えなければならない状況だからです。人生でひどく落ち込む経験があれば人生と自分の振り返り意識が大きく成長する機会になるのです。さて、過ちを認めることができればもう一つ追加してほしいことがあります。反省です。過ちを認めて終わりにするのではありません。過ちを認めた後は反省しましょう。反省があれば同じ過ちを繰り返さずに済みます。何が悪かったのか、どうすれば同じことを繰り返さずに済むのかと考えます。反省ができれば落ち込みは忘れても大丈夫です。次はうまくいきます。落ち込んで過ちを認めた後は反省する。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その20、悩んでいるあなたは素晴らしい。きちんと解決策を模索しているから。悩むとは何でしょうか。悩むとは解決策が見出せずあれこれと思い苦しむことです。悩むのは苦しいことです。イライラしますし焦ったりします。悩んでいるあなたは素晴らしいです。きちんと解決策を模索しているからです。やめようと思えばやめられます。しかしやめずに悩み続けているから素晴らしいです。諦めない心があります。あなたはまだ諦めていません。その気持ちを大事に抱き続けましょう。解決策が見出せなくても大丈夫です。まだ解決策が見出せていないだけです。もう少しだけ悩み続けましょう。悩まないと明暗はひらめきません。深く悩むから明暗がひらめきます。そうだ、こうすればいいのかとある時一瞬で解決の扉が開きます。悩んでいる人だけに与えられるご褒美なのです。悩んでいる自分の素晴らしさに気づく。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その21、焦っているあなたは素晴らしい。限りある人生を有意義に生きようとしているから。焦っているあなたは素晴らしいです。限りある人生を有意義に生きようとしているからです。人生は短いです。一生80年とすればおよそ3万日です。1分1秒が大切です。焦る気持ちがあるのは人生の貴重さをよく分かっている証拠です。無駄なく生きたい、もっと有意義に過ごしたいという気持ちの占い師です。時間を大切にすることは人生を大切にすることでもあります。せっかく神様から授けられた人生ですから有意義に過ごしたいですね。時間を有意義に使うことで人生をより楽しめます。ただし焦ることはあっても焦り続けるのはよくありません。度が過ぎると心も体も疲れます。心の凹んだままの状態がずっと続くと元に戻らなくなります。何事も適度が大切です。たまには休憩をして余裕も作りましょう。焦っている自分の気持ちに気づく。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その22、大変という漢字に秘められた意味とは。大変という言葉にはどのようなイメージがありますか。大変と聞けば疲れる、きつい、難しいというイメージを思い浮かべることでしょう。やはりネガティブなイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。大事な発想が一つ抜けていますよ。大変という漢字をよく見てみましょう。大変という漢字は大きく変わると書きます。つまり大変なことは自分を大きく変えることです。大変だなと感じたときは自分を大きく変えるチャンスです。確かに大変ですが、だからこそいいのです。きちんと乗り越えられれば自分が大きく変わっていることでしょう。大変なことを避けていませんか。 大変なことは避けるものではなく求めるもの。たくさん大変なことをしてどんどん自分を大きく変えていきましょう。大変なことがあればやった、運がいい、ありがたいと喜ぶくらいでいい。大変な毎日は大きく成長できる毎日でもあります。それが大変という漢字に秘められた大切な意味です。大変なことをして自分を大きく変える。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その23。大切な人に無理しないでと声をかけるように自分にも無理しないでと声をかけよう。無理しないで。一生懸命頑張っている人に声をかける応援の言葉です。応援の言葉といえば頑張れが定番ですが、その限りではありません。大切な人であればあるほど真剣にその人の身を案じるようになります。命や健康を考えると無理をしないでというセリフが自然と出てきます。きっとあなたも大切な人には無理しないでと声をかけているでしょう。大切な人であればあるほど頑張れより無理しないでという声をかけたくなるものです。もちろん頑張っている人に声をかけるのもいいですが、一番大切な人を忘れていませんか？自分なのです。日頃から一生懸命頑張っているなら、ぜひ自分にも無理しないでと声をかけてください。自分も大切な人だからです。限界ギリギリまで頑張ることがあるでしょう。疲労やストレスが溜まって爆発しそうな時もあるでしょう。そんな時は自分に優しい声をかけてください。無理しないでと。自分で自分に声をかけるのです。言い聞かせるように声をかけるのがポイントです。ギリギリの時はアクセルよりブレーキです。心も体も限界があります。ブレーキを踏んではダメだ。もっとアクセルを踏まなければ。と思っていると心身を壊すのは時間の問題です。ずっとアクセルを踏み続けていると心も体もすり減ってしまい、いずれ燃え尽きてしまいます。必死に頑張っていればいるほど視野が狭くなっていて自分も客観視できなくなります。疲れやストレスを溜めてギリギリの時は頑張るより休憩を取るのが賢明です。体調を崩してからでは手遅れになることも少なくありません。だからこそ頑張っている時は自分に無理しないでと声をかけることが大切です。肩の力を抜いてほどほどを心がけましょう。ブレークタイムを作って休憩するのもよし。一息つく時間を作れば再びエネルギーがチャージされます。休暇を取って趣味や遊びを楽しむのもよし。たっぷりリフレッシュすれば前向きな気持ちも蘇ってきます。無理をしない生き方を心がければ人生の安全運転が実現され、燃え尽きたり挫折したりすることがなくなります。自分は世界に一人しかいない唯一無二の存在です。壊れたり倒れたりすることがないよう十分なケアをしてください。大切な人に無理しないでと声をかけるように自分にも無理しないでと声をかける。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その24。落ち込んでいる時は元気の出る本を読もう。元気の出る考え方を吸収できるベストタイミング。落ち込んでいる時あなたはどうしていますか？自然と元気が出るまで待っている人もいるでしょう。ぼんやり天井を見つめながら寝てばかりの人もいるかもしれません。人と会っておしゃべりをしたり、外食をして美味しいものを食べたりする人もいるでしょう。ゲームを楽しんだり、音楽を聴いたりして気持ちを紛らわせている人もいるはずです。もちろん過ごし方は自由ですが、落ち込んでいる時だからこそ効果的な過ごし方があります。落ち込んでいる時は元気の出る本を読みましょう。元気の出る考え方を吸収できるベストタイミングだからです。落ち込んでいる時は元気の出る考え方を吸収できるベストタイミング。落ち込んでいる時は元気を求める欲求が強くなっています。心がパワーが欲しいと叫んでいます。元気を求める吸引力が高くなっています。そのため普段は心に響かない言葉であっても、元気のない時は心に響きやすくなっています。普段は何とも思わない考え方も元気のない時ならなるほどと納得できます。心にぐさりと突き刺さり忘れられない一言になるでしょう。元気を求める力が強いので心が敏感に反応する上吸収力も高くなるのです。ポジティブな考え方を取り入れるなら元気な時より落ち込んでいる時の方が適しています。落ち込んでいる時は何をやってもダメに思いますがそう感じるだけです。元気が出ない状態はいつでも再現できるわけではありません。この貴重な機会を十二分に生かすべきです。元気が出ない。心が死んでパワーも出ない。よし、元気の出る本を読もう。これでいいのです。せっかくのチャンスですからこの機会を逃すのはもったいない。落ち込んでいる時は元気の出る考え方を吸収できるベストタイミングです。落ち込んでいる時人生を変える一冊である。落ち込んでいるときは本屋に行きましょう。元気が出る言葉を紹介した本がたくさん出版されています。パラパラページをめくって自分が読みやすいと感じる本がいいでしょう。落ち込んでいて元気がなくても本を読むくらいならできるはずです。言葉は言霊といって神秘的な力が宿っています。本を読んでいると活字から癒されたりパワーをもらえたりします。そういうとき運命の一冊と出会います。その本が人生を変える一冊になることもあるのです。落ち込んでいるときは元気の出る本を読むベストタイミングと考える。疲れた、消えたいと思ったときの30の言葉。その25。やめてもいい。逃げてもいい。諦めてもいい。限界を感じたらやめてください。やめてもいいのです。情けない、恥ずかしいと思うかもしれませんが、情けないことでも恥ずかしいことでもありません。それが正しい選択です。辛い、限界だ、もう嫌だという気持ちは心のサインです。人は機械ではありません。人には限界があります。疲れもストレスも気合や根性でなんとかなるものではありません。肉体的精神的な限界は根性論や精神論で対処できるものではありません。無理に続けていると体を壊したり心が折れたりして大変なことになります。心が限界だと叫んでいるならそれが正解です。健康があっての人生です。健康があっての幸せです。限界を感じたらやめてしまいましょう。恐ろしい敵が近づいてきたら逃げてください。逃げてもいいのです。格好悪い姿を晒すことになるかもしれませんが、気にすることはありません。まず、身を守ることが大切です。身を張って無理に戦う必要はありません。笑う人がいれば笑わせておくことです。馬鹿にする人がいれば言わせておけばいいのです。無理に戦うと大きなダメージを受け、回復に時間がかかります。場合によっては致命傷を負ってしまい、命に関わる可能性もゼロではありません。私たちには逃げるという最後の切り札があります。逃げることは正当な防衛本能です。ロールプレイングゲームでは逃げるという選択肢があるように、私たちの人生も逃げるという選択肢があります。それは普通のことであり、命と健康を守るために欠かせない選択肢です。恐ろしい敵から逃げることは賢明な選択です。不可能なことであれば諦めてください。諦めてもいいのです。不可能なことは何をどうやっても不可能だからです。可能性があるなら粘るのもありですが、不可能なことであればすでに答えは出ています。闇雲に続けたところで状況は変わりません。貴重な時間やお金が失われるばかりです。今まで費やしたリソースが大きいとサンクコストの心理が働き、なんとかならないかと思ってしまいます。惜しい気持ちもあるのかもしれませんが、続けたところでますます消費がエスカレートします。諦めることも大事な決断です。自分のリソースは限られているのですから、早めの決断が重要です。不可能だと判断したら潔く諦め別の道に進みましょう。早ければ早いほど賢明です。限界を感じたらやめる。恐ろしい敵が近づいてきたら逃げる。不可能なことであれば諦める。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その26。捨ててもいい。あげてもいい。売ってもいい。いらないものは捨ててください。捨ててもいいのです。まだ使えたり高価なものだったりするともったいない気持ちがあって捨てることにためらいが生じます。しかしいらないものはやはりいらないのです。捨てないでいるとどんどん部屋のスペースがなくなります。どんどん部屋のもので溢れていきごちゃごちゃしてきます。住環境が悪くなるばかりで足の踏み場に困るようになるでしょう。最終的にはゴミ屋敷になりかねません。不要と判断したらどんどん捨てていきましょう。手紙や年賀状も記念品や思い出の品物も後ろ髪を引かれる思いがあるかもしれませんが、心の鬼にすることも必要です。持っていても仕方ないものは用済みと判断してください。 手を合わせて感謝の気持ちを捧げると処分しやすくなります。快適な生活を実現するためにもいらないと判断したら潔く捨てることが大切です。捨てることに抵抗があれば人にあげてください。誰かにあげてもいいのです。あげてしまえばその人の役に立ちます。所有者が変わるだけですから捨てることに比べれば抵抗はありません。自分にとってはいらないものでも声をかけると譲ってほしい、ありがたいと喜んでくれる人がいるかもしれません。中古を気にしない人もいます。いらないものを処分できる上人の役に立つのですから一石二鳥です。あげる人がいなければ売ってしまいましょう。中古屋さんに持ち込めば大抵のものは引き取ってもらえます。金額に期待さえしなければ、カバンでも小物でも何でも意外と引き取ってもらえることが少なくありません。売ればお金になります。微々たる金額かもしれませんが、生活の足しにはなるでしょう。たとえ0円であっても少なくとも処分ができるのですからありがたいことです。中古屋さんに売れば誰かに使ってもらえるチャンスが出てきます。いらないものは捨てる。捨てるのに抵抗があれば誰かにあげる。あげる人すらいなければ売ってしまう。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その27。距離を置いてもいい。別れてもいい。縁を切ってもいい。苦手な人がいるなら距離を置いてください。距離を置いてもいいのです。距離を置くと冷たい人と思われるかなと心配するかもしれませんが、無用の心配です。ストレスを感じる人がいれば距離を置きたくなって当然です。相手と別れたり縁を切ったりするわけではありません。距離を置くだけのことです。苦手な人とは距離を置いてください。同じ職場で接する機会があるなら挨拶と最低限の対応ができていれば十分です。できるだけ距離を置いて自分を守りましょう。当たり障りのない接し方をしていれば大きな問題にはなりません。もう交際を続けたくないと思ったら別れてください。別れてもいいのです。最初は愛があっても永遠に続くとは限りません。紆余曲折があって二人の関係に変化が生まれ、愛がゼロになることもあればマイナスになることもあるでしょう。大好きだった人が大嫌いになるケースは少なくありません。相手に申し訳ない、思い出が無駄になると思うかもしれませんが、心を鬼にすることも必要です。信頼関係を築けない人と交際を続けたところで仕方ありません。だらだら交際を続けていると、ますます貴重な時間が過ぎていくばかりです。無駄な出費が増えて貯金もできません。自分の気持ちに正直になることです。交際に限界を感じたら勇気を出して別れを切り出しましょう。もたもたしないで早めの行動が大切です。まだまだ出会いはたくさんあります。信頼関係を築けない人ときちんと別れて次の出会いに期待しましょう。あなたに害を与える人がいれば縁を切ってください。害を与える人に対しては距離を置くという生ぬるい対応では間に合いません。完全に縁を切ってもいいのです。縁を切るのは人として最低な行為と思うかもしれませんが、最低ではありません。むしろ人として大切な行為です。害を与える人とは完全に縁を切るのが天命です。害のある人と付き合い続けたところで苦痛の連続です。無理に付き合い続けているとますます被害を受けるばかりで傷が深くなります。無理に付き合いを続けていると経済的にも肉体的にもズタズタになってしまうでしょう。あなたの人生がどんどん傷ついていきダメになってしまいます。自分を守るためにも害のある人とは縁を切るのが天命です。ストレスを感じる人とは距離を置く。信頼関係を築けない交際相手とは別れる。害を与える人とは縁を切る。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その28。現在から見て不幸であっても未来から見ると幸福になる。日常では大きな不幸に見舞われることがあります。事故、事件、病気、大きなミス、重大な失敗、人間関係のトラブル、自分に落ち度がある場合もあれば不可抗力もあるでしょう。そんな時、なんて自分は不幸なのだろうと嘆きたくなります。もちろんそれは正直な気持ちであり、ありのままの心の叫びでしょう。不幸に見舞われると大きなストレスを受け、しばらく気持ちが落ち込みます。人生に起こった悲劇を悔しがります。対応に手間暇がかかり面倒が増えます。イライラしたり悲しくなったりして惨めな気分になるでしょう。しかしその出来事を不幸と決めつけるのは早すぎます。不幸に感じても不幸が確定しているわけではありません。不幸に見えるのは現在から見ているからです。視点を変えてみましょう。その出来事を現在からではなく未来から見てみるのです。未来からその出来事を見ると感じ方が変わります。例えば事故にあって入院したとします。自由を制限され人生がしばらく停滞します。治療費がかかったり周りに迷惑をかけたりするでしょう。心が不安に包まれ悲しみに暮れます。痛みに苦しみストレスに悩み不安定な日々が続きます。その時は不幸のどん底かもしれませんが、現在から見ているから不幸に感じるだけです。視点を変えて現在ではなく未来から見てください。もちろん未来はまだわかりませんが、あくまで未来の自分がいると仮定して振り返ってみます。未来のあなたは現在のあなたを見てきっとこう思うでしょう。あの一件のおかげでメンタルが強くなった。健康の重要性を再確認できた。人生の生き方が変わった。不幸とはいえプラスに働くことがあります。健康を害することで健康意識が高まった。右手を怪我したら左手が器用になった。トラブルはあったが大切な価値観に気づけた。不幸のおかげで得た幸福があるはずです。どんな不幸にも幸福の種が隠れています。プラスになったことがたくさんあると気づくはずです。不幸を生かせば成長に変えることができます。不幸をバネにすれば飛躍に変えることができるでしょう。現在の不幸が未来の幸福につながることはよくあることですから安心してください。不幸ではありません。不幸に見える幸福です。現在から見て不幸であっても未来から見ると幸福になります。今の不幸は未来から見て幸福であることに気づく。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その29。今の悔し涙は将来の嬉し涙。今は悔し涙をたくさん流しておきましょう。涙を流してはいけないと誰が言ったのでしょう。いえ、涙はたくさん流しておくものです。期待した成果が得られないと悔しくて悔しくて仕方ないでしょう。そんな時は涙が出なくなるまで悔し涙を流しましょう。悔しい時は悔し涙を流すのは人間の自然な生理現象です。悔し涙の量はあなたの悔しさを表しています。悔しい時の涙は悲しい時の涙と比べて味がしょっぱい。手をりと舐めて自分の悔しさを味で確かめてみるのもいいでしょう。涙をよく流す人は一生懸命な人です。悔し涙が出るくらい努力をしているのはすでに立派な努力家です。今の悔し涙を流すくらい頑張っているなら近い将来努力が実るでしょう。人生はうまくいかないこともたくさんありますが、必要な努力を続けていれば最終的にはうまくいくもの。悔しいけど諦めない。頑張ってやり抜いてやる。今の悔し涙は将来の嬉し涙に変わるのです。悔し涙をたくさん流すほど今努力する。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その30。あなたはもう十分頑張った。もう十分我慢した。今必要なのは SOS を出す勇気。あなたはもう十分頑張りました。もう十分我慢しました。長い間ずっと頑張り続けていて努力と我慢の日々を送ってきました。いつの間にか体に無知を打つことが増え疲れが溜まっています。いつの間にか無理をすることが増えていてため息も増えています。睡眠不足な状態化していて肉体的精神的な疲れが取れず倦怠感に悩まされることが多くなっています。口角を上げる時間より眉間にシワを寄せる時間の方が長くなっています。このままでは眉間のシワが深くなって取れなくなってしまうでしょう。小さな我慢も毎日積み重なるとどんどん大きくなる一方です。知らず知らずのうちにストレスを溜めていてギリギリの状態になっています。頑張るのはいいのですが、頑張りすぎるのはよくありません。無理をするのは体に毒です。これ以上自分を酷使すると壊れてしまいます。人はロボットではなく生身の生き物です。一旦壊れると回復に長い療養を必要とします。必要な努力や我慢もありますが、だからといってやみくもに頑張ったり我慢したりするのにも限界があります。もう無理に頑張るのはやめましょう。もう我慢をやめてしまいましょう。今必要なのは SOS を出す勇気です。辛い時には辛いと言ってください。休みたい時には休みたいと言ってください。無理だと思ったら無理と言ってください。 限界を感じたときはきちんと SOS を出しましょう。 SOS は小さな一言でいいのです。相談に乗ってもらえませんか？手伝ってもらえませんか？休ませてもらえませんか？誰かが助けてくれるのを待つのではありません。自分から助けを求めなければいけません。それは弱いことではありません。申し訳ないと思う必要はありません。もう十分頑張ったし、たくさん我慢もしたのですから、そのくらいのことをしても罰は当たりません。弱音を吐いたり、助けを求めたりするのは勇気のいることですが、今のあなたには必要なことです。SOS を発すると、新しい扉が開くのです。もう頑張ったり、我慢したりするのはやめて、勇気を出して SOS を出す。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。まとめ。その1。迷惑をかけてはいけないではなく、迷惑をかけてもいいと考える。その2。本当にいっぱいいっぱいの時は余計なことはせず、何もしないようにする。その3。怠けてもいい気をつけよう。その4。どん底と思えても、実はまだどん底ではないことに気づく。その5。生きていてもいいことがないと思ったら、生きていれば美味しいものを食べることができるという幸せに気づく。その6。疲れた時や体調が悪い時は無理をしないできちんと休憩、休暇を取る。その7。ダメと言いそうになれば難しいと言い換える。その8。死にそうという口癖はやめる。死にそうは別の丁寧な言葉に言い換える。その9。上空100メートルから自分を見下ろしているところを想像する。その10。落ち込んだ時は道端の雑草に目を向け、たくましさを見習う。その11。思い通りにいかない日は、いっそのこと思い通りにいかない状況を楽しむ。その12。強がってばかりいるのではなく、たまには甘えるようにする。その13。病気で寝込んだら潔く休む。その14。心が死んでいるときは直射日光を浴びて太陽からパワーをもらう。その15。嫌で嫌で仕方ないことは今すぐやめる。その16。きちんと断った自分をきちんと褒めて好きになる。その17。いざというとき立て込む心のシェルターを決めておく。その18。本当に危ないときは恥ずかしがらずに命乞いをする。その19。落ち込んで過ちを認めた後は反省する。その20。悩んでいる自分の素晴らしさに気づく。その21。焦っている自分の気持ちに気づく。その22。大変なことをして自分を大きく変える。その23。大切な人に無理しないでと声をかけるように自分にも無理しないでお声をかける。その24。落ち込んでいるときは元気の出る本を読むベストタイミングと考える。その25。限界を感じたらやめる。恐ろしい敵が近づいてきたら逃げる。不可能なことであれば諦める。その26。いらないものは捨てる。捨てるのに抵抗があれば誰かにあげる。あげる人すらいなければ売ってしまう。その27。ストレスを感じる人とは距離を置く。信頼関係を築けない交際相手とは別れる。害を与える人とは縁を切る。その28。今の不幸は未来から見て幸福であることに気づく。その29。悔し涙をたくさん流すほど今努力する。その30。もう頑張ったり我慢したりするのはやめて勇気を出して SOS を出す。